バンニチワッショーイ。
バンニチワッショーイ。
はい、2月2日火曜日、うん、旧暦の12月21日となっております。火曜オリジンチャンプルー、ここ FM 那覇から生放送でお届けしたいと思います。
はい
はい。お相手は劇団オゼの渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香です。
お願いします。お願いします。さあ、
うん、
今日はね、
うん、
あのまあ、トークテーマもそうなんだけど、
うん、
今日あれじゃないですか。
今日あれの日だね。
あれの日じゃないですか、うんうん。まあ、これは後でやるとして、
うん、
美香さん今日何日か行ってみて。
今日2月2日
ブ
ー。ええなんで、え何
ブ
ー。2月2日
うん、
ええ
アクセントが違うよ。
は2月2日
2月2日
2月2日2月じゃないんだ。2月2日
そう。待って、分からなくなってきた。うん、あ、それでいいと思う。
あ、ほうほうほう、う
ん、そう、なんか間違えやすいんだよね。
2月なんだ。2月、そう
そう、2月って言いがちじゃん。
うんうんうんうん。
でも放送業界で違うんですよ。
ちょっとえぐる感じね。2月。いやいや、2月
言い方よ
あ、でもなんかね、こう下から行く感じよね。ありがとう。そうなんだ、知らなかった。
そうなんですよ。だからね、あの、うんうん、今月中はちょっと言い方をちょっと気をつけないとなと思って。
あ、そうだね。
全部ね、2月なので。
2月、
しかも、
うんうん、
しかもあの微濁音入るのでね。
え、
うが、うが、
あ、2月いやいや
下手くそか
やってみて、やってみて。
2月、
2月
ちょっといい、違うんですね
なんか私生卵のあれみたいだ
った ね。生卵
そうそうそうそれ風に
あれは微濁音めちゃくちゃ強でついてる感じだよね、うん、
ちょっと練習してこい。ちょっと来週やる来週やる
来週じゃあミーカさんに
2月2日
行ってもらいましょうね
うん、うん、
はい、ということで、はい、ね、さっきちょっとね、沖縄、うん、那覇の方雨降ってたんですけどね。
そうね、通り雨だったのかな。
いやでも、うん、なんか2時間ぐらいは割と降ってましたね、
うん、パラパラってね、うん、2、
3時間は降ってたかな、
うんうん、
はい、で今はねちょっと落ち着いてるんですけど、なんか雨上がったとか、うん、風が強くなってちょっと肌寒くなってますね、
日中すんごい暖かかったから嬉しかったのに
ね。午前中はちょっと暖かめでしたけど、ね、まあ、今でも那覇市の気温が19度ということで、
うんうん、
明日がねちょっと、沖縄は寒くなるみたいですね。
そっか、うん、まだ冬は続くね。
だから ねまだね、
うん、
明日は立春だけどね、
うん、そうそうそうそうもうね、春は近づいてるよ
まあ寒いっていう
ね、
明日
まだね、ちょっと寒がりのメンバーには寒い、厳しいけど
戦いにね、厳しい戦いになると思うけど
まだまだちょっと北海道しまわずにいとく
僕的には今日ぐらいがいいぐらいかなっていうね。
あ、
今日の午前中朝ぐらいがね、
うんうんうん、
あのちょっと太陽も出てて、まあ、あのいいぐらいかな。
そうだ ね、
感じでしたね。
あそこは私も今日はね耐えられる四つだった、
うん、耐えられる言い方よ
今日は、あ、こんぐらいだったら今日一日いけそうみたいな
あ、そうなんだね、うん、美香さん的にはそれぐらいがいい、ギリギリ、
うん、ギリオッケー。
なるほど
明日はちょっとアウトかな
さあどうなんでしょうね、明日も ね、まあ、まずね、
うんうん、
この季節のギャップがすごいからね、あ、この寒暖差がすごいから、
うんうんうん、
ちょっとね、あの羽織も持ってた方がいいかもね。
そうだね、うん、
あの脱ぎ着できるやつがね、うんうん、あったらいいかなって思いますよ。
はい
はい。いやー、あ、そういえば、
うんうん、
髪染めました。
そうよね、
うん、
私そう、あ、あれ、うん、ってなった。みんなもあれってなったから、
ツイキャス来てますね。
ね、来てる来てる。
今週の一番はたけしーさんから。
たけしーさん、
こんにちは。あ、髪が黒いということで。
ねえ、そう、あ、黒い。
そうなんですよ、あの、あ、画面で見たらめっちゃ黒いな。
そうよ画面で見なくても黒い。
あの先週末ちょっと、うんうん、あのとあるね撮影がございまして、
うんうんうんうん、
でそれでちょっとね、あの黒にしなさいと言われたので。
あ、そうだったんだね。
そうそう、ちょっとね、はい、それで黒にして。
なおちゃんの黒髪、はい、久々の黒髪。
ね、
うん、
僕、計算したんですよ。
うんうんうん。
あの、最後に黒髪だったの、いつかなって計算したら、
うん、
まず、
うん、
金髪から青髪、
うんうん
うん、青い髪になったのが、ちょうど1ヶ月前ぐらいだったんですよ。
うんうんうん。12
月の終わりぐらいだったんですけど、うんうんうん、で、金髪は、約半年前。
あ、そう、そんななる？
はい。去年の7月に 僕金髪にしたんですよ。
はい。
なのでもう半年、あ、もう丸々半年はもうなんか黒髪じゃないやつになってたっていう、うんうん、
ああ。
でももうめちゃくちゃ久しぶりでさ、うん、あのなんかこの鏡見てもあなんか普通に見えるっていうか、なんて言えばいいのかな、
うん、
このあ帰ってきたんだなみたいな、
あ本来の元の髪の毛の色に、う
ん、でも逆に違和感があるんだよね自分の中で、まあ、毎日ね、うんうん、鏡越しに、
うん、
あの金髪とか青を見てたから、うん、なんかしっくり来ないんだよねまだ、
あ逆にそうなんだ、
この黒髪もまだしっくり来ないんだよね、
うんうんうん、
今もうだってカメラ越しに見たらめちゃくちゃなんかあれだねシックだね、
うん、なんか
なんて言えばいいのかな、うん、なんて言えばな
今までがね、うん、あの結構派手めの色だったから、
そうそうそう
落ち着いたって感じになるよね、
うんうんうん、でも周りにも結構ねあの染めた後も言われましたもんね、
あ黒いみたいな、
そうそうあれどうしたのみたいな感じで言われましたね、
うんうん、
はい、ランランさん、
うん、
ミーカーさん、直隆くんこんにちは、
はい、こんにちは、
直隆くん髪黒いの方が似合いますね、うん、ということで、
おーよかったじゃん、
ありがとうございます、
黒髪、
まあ、しばらくは多分このままかな、もうちょっと髪の毛いじめすぎたのでね、
うん、
ちょっと落ち着かせたいと思います、
じゃあ髪がもうしっかり元気になった後にまたね、
いやまあ
ね
やるとしたらね、まあ、分かんないよ、うんうん、でも何かねそういう役来たらやるし、
うん、
っていう感じなんだよね、
うんうん、そうかそうか、
全部そのそれに委ねられてますはい、カトちゃんさんからも、うん、こんにちはといただいてますね、
はい、こんにちは、
そしてバーバさん、
バーバさん、
はい、
からも
こんにちはといただいてます、
こんにちは、
ありがとうございます、はい、ということでね、うん、今日が2月2日ということで、
うん、
トークテーマが、まあ、早速いきましょうかね、
うん、
トークテーマが節分となっております、
はい、
今日のトークテーマ逆にむずくない、節分のエピソードとかってあるのかな、
あでも
みんなどうなのかな、
あるんじゃないだって、
まあ、どう過ごしてますよとかでもいいですしね、
う
ん、
あそうだね、
豆巻くよとか、
うんうんうん、
あの恵方巻き食べるよ、恵方巻きもそうだよね、
うんそうだね、はい、節分で食べるよね、
うん、なのでね、あのどう過ごすかでもいいし、うん、こういうエピソードがありましたよとかでもいいですしね、うんうんうん、はい、お待ちしております、
はい、
メールアドレスがですね、origin@fmnaha.jp、すべて小文字です。origin@fmnaha.jp となっております。もうどしどしね、メールください。
お待ちしてます。
はい。折友さんから、
はい、
こんにちは。ん？髪が黒いぞ。笑ってきてますね。いや、髪が黒いのは普通なんだよ。
今までがね。
今までおかしかったっていうね。感じなんですけどね。
あ、でもなんか、なおちゃんが髪の毛黒いって、あれ黒くなってるってなる。私も、あれ髪の毛が黒くなってるだって、もう最初。そう、
今日朝一会社行ったらどうしたって言われましたもんね。いや、どうしたもこうもね。
これが、
これが普通。これが普通ですけどね、みたいな。
もうなんか、普通じゃないのが普通になってるんだよね、
だからね。
うん、
加藤ちゃんさ、
うん、
夕飯はあまり散らさない寿司にしましょうね。それは、寿司ですか？それとも、チラシ、あんまり散らしてないチラシ寿司なのかな、どっちなの、
うん、後者じゃないかな、
あ、後者
じゃないかな、
普通の握り寿司なのかなと思って
面白いね。
面白い表現だな。
あまりっていうのがね。
後から散らす寿司なのかもしれんね。
あの、
後で混ぜる、散らす感じなのかもしれん。
わかる、あるよね。
あとはご自由に的なね。
ああ、でもいいね。やっぱり節分だから、ちゃんと美味しいの食べて。
ね、
うん。
うん。はい、ということで、まだまだね、ツイキャスのコメントでもお待ちしております。うん、
待ちしてます。
さあ、ミカさん、次のコーナー行きましょう。
はい。では、今日は何の日
っ
ていうことで、2月2日。
うん、2月。
2月。2月2日。おお、2月2日、はい。
もうこれ宿題ね。
はい、本日が何の日なのか、答えとご紹介したいと思います。
お願いします。
はい、じゃあ本日一発目、言わずもがな、節分でございます。はい、今日皆さん、節分ですよ。はい、2月3日が今まではね、節分だったんだけれども、
うん、
さあ、そもそも節分とはじゃあ何なんですかっていうところなんですが、
はい、
まあ、季節の分かり目のことをね、言いますよっていうことなんですね。
うん、
だから本当だったら明日が立春って言ってたさ。
そうですね。
そうそう、立春とか立夏とか、うん、ね、この春夏秋冬のこの前日のことを言うんですけど、うん、はい、旧暦ではもう春からね新しい年が始まるため、この立春の前日がもう節分っていう風にちょっと大々的に有名になっています、はい、ということです、うんうん、なので今日は節分なんだけど大晦日
うん、
に相当する日ですよっていうことになります。うん、明日から新年。
そうなんだ。
そう、立春も春だから明日新年。
ややこしいな、ね、なんかでも。
そうそうそうそう。なんか面白いよね。うん、今日大晦日なんだよ、こんな2月2日だけ。
また旧暦とも違うしね、なんかね。
うんうん。だけどね、旧暦ではそういう考え方らしい。
おー、
あの節分って言ったらもうみんな豆をね撒くと思うんですけど、これはですね、まあ、邪気払いっていうことなんですが、うん、このね季節の分かれ目とか、特にもう今日は新年に変わるでしょ、
うんうん、
今日大晦日だから、うん、年の分かれ目にはあの邪気が入れやすいっていう風に考えられているため、あの豆撒きとかで邪気払いをしているということでございます。
おお、なるほど。
邪気払い、
邪気払い、
邪気払い。ちなみに節分で投げる豆、
うん、
何、
大豆じゃない。
そう、大豆、うん、さあその大豆は生豆、入り豆、
入り豆。
あ、正解。
え、だって食べるじゃん、
そのまま。そのまま食べるけど。あれね、ちゃんと意味があるらしくてね。うん、この、あの、大豆はね、あの、穀類っていう、すごい、この穀物に宿っている精霊が一番強いらしくて、
へー、
それでもって大豆を使っているっていうことですよ。
ほうほうほう、う
ん、ちなみに、この豆なんだけど、うんうん、ちょっと語呂合わせ的で、魔を滅する悪魔の魔に、うん、鬼滅の滅で魔滅。
おー。
だから豆なんだって。
へー。
で、豆をいると、魔の、悪魔の魔の、この目ね、うん、アイコンタクトとかの愛ね、
うん、
魔の目をいる。なんか、弓とかでいる。みたいな感じで、あの、これも意味があるんだって。
へー。
うん。だから、いった豆を使ってくださいということでしたよ。ちなみに、今日2月2日、はい、はい、明治30年以降で124年ぶりということだそうです。
あの2日が、うん、節分が124年ぶり、
うん、そうそうそうそう、だってね、もう3日に戻るでしょ、だいたいね、だいたい3日だけど、これね、太陽とかの位置関係でもってこんな風になってるということで、うん、
一生に一度あるかないかだよね。
うん、あ、だけどさ、なんか調べたらそうでもなくて、
え、
なんか来年は24年、うん、来年はちなみに3日に戻ってるらしいんですけど、来年から24年まで、
うん、
なので2024年までは2月3日に戻ってるんだけど、うん、その後25年にまた2日になるけど、また戻ったりとか、なんかそういう2日になったり3日になったりするんだって。
なんこのだから124年前だったけど最後が、
うんうんうん、
周期ではないんだ。
うん、どうしてもこれね、ちょっと理科的な話なんだけど、うん、太陽と地球の位置の関係でこうやって考えていくもんだから、うん、そう、もうこれがね、1年で地球が太陽の周りを一周するのが365日ではないのよ、
うん、と何時間とかなんだよね。
そう、6時間ぐらい、
うん、
だからそれでもって若干ちょっとずつずれてってそうなっちゃうらしい。
だからあれなんだよね、ウルウ年とかウルウ病があるんだよね。
うんうんうん、あ、よく知ってる、賢い、賢い子だ。
なんか先生に言われた感じがするな。
賢い賢い。そうそうそう、そうなるの。で、それで調整してでも持って、今日は2月2日だから、うんうん、かなり珍しいんだけど、え、次いつなんだろうって調べたら、もう
25年ってこと。
25年に2日になるんだって。
じゃあもう4年後にまた、
うん、
二日が節分になっちゃうんだよね。うんうんうん、
だからなんか、この、国立天文台の方はですね、うん、あの、3日になったり、2日になったりするので、豆まきをするときは気をつけてと話していますということです。
うん。
そう。ちなみに、ちょっとね、あの、節分つながりで、うん、みんな豆まくさ、
うん。
なんだけど、渡辺さんは節分に豆まきをしなくてもいいという逸話があるそうですよ。
ちょっと待って。誰
だから渡辺さん、
渡辺さんっていう名字の人は節分しなくていいってこと。
そう、渡辺さん、
びっくりした。渡辺さんが言うにはっていう意味なのかなと思った。
あ のね、渡辺さん、あの、全国の渡辺の皆様はですね、うん、あの、節分に豆まきをしなくてもいいという話があります。ということなんですね。というのはですね、うん、あの、平安時代に鬼退治に、こうね、うん、鬼が暴れしたから、行ったメンバーの中の四天王の中に、うん、渡辺の綱さんっていうめっちゃ強い人がいて、その人が、あの、鬼退治の際に、うん、鬼の腕を叩き切ったらしいんですね。
お
で、鬼の方も、いやもう渡辺やばいやつだ、ということで、うん、渡辺というやつはとんでもないやつ、渡辺と関わるのはやめようという協定が、鬼の中で結ばれましたということです。うん、そう、鬼の中で渡辺には手を出すなと。だから渡辺を、鬼はね、この退治された渡辺さんをすごく恐れているので、
うんうんうん、
渡辺さんはわざわざ豆まきで鬼を追い出す必要がないということでございます。
あ、なるほどね。もう鬼が近づいてそもそも来ないから、
そう。
やらないから、やらなくていいよって。
大丈夫、あの渡辺と言っとけば、あ、もう鬼の方から逃げていくから。というね、
協定結んでるってウケるね、鬼同士がね。
面白いね、渡辺と関わるのはやめようという協定が鬼の中で結ばれた。相当痛かったんだよ、腕叩き切られるって ね
、あの博士さんが、
うん、
そう、あの渡辺、
うん、
なんだっけこれ、この綱、
渡辺の綱、
綱が鬼を退治したからねって知ってるからね、
うん、おー、すごい、じゃあ有名な話だったんだ。最初、ね、渡辺さんって出てきたとき、え、どこの渡辺さんって同じこと考えてた、
たわやがってなるよね。
そうそう、渡辺さんは豆まきしなくてもいいという話って書かれて
た。じゃあ服はうちだけやっとけばいいかな。
あ、そうじゃない、そうじゃない、うん、
あの家の内側に巻くやつだけやっとけばいいって感じ
だね。うん、いいかも、いいかも。
結構な人数いるよね、渡辺さんって、ね、
うん、全国の沖縄にもいるもんね、渡辺さん。
あ、まあ、いるっちゃいるね。
うんうんうん、すごい。全国の渡辺の皆さん、うん、すごい、
安心してください、
ね、安心してください。もし豆まき忘れたとしても鬼来ない。
いや、最高だな。
うん、こんな逸話があったなんて ね、はい、もう今日ちょっと一番調べながら笑った話。節分ということでご紹介させていただきました。
はい。
はい。じゃあですね、うん、あとはもう一個、ちょっと可愛らしいのがあったので、ちょっとご紹介していいですか、
うんうん、
ちなみに今日、2月2日。こちらはですね、ツインテールの日っても言われています。
へー。
うん。で、このツインテールの日はですね、日本ツインテール協会。というね、髪をツインテール、この日本ツインテール協会さんっていうところがですね、あの、制定したっていうことで言われてるんですけれども、まあ、このツインテールの愛好家とかっていうことなんですね。
うんうん、
で、これ意味はですね、まあ、ツインテールしましょうとかっていうことではなくてね。
え、違うんだ。
うん。この一つ、このツインテール協会からの提案では、男性の皆さん、ツインテールの日に心惹かれる女性に、2本のゴムを渡しましょう、
うん、
女性の皆さん、もしあなたに彼の気持ちを受け止める心があるのなら、ツインテールで答えましょうということを推奨しています。
2
人をつなぐのは2本のゴム、決してほどけることがないようにこの日だけはぎゅっと結んでくださいということでね、ツインテールの日はカップルの日でもありますとおっしゃっています。
おっしゃっています。急に一言になった。
はい、ということで、とても可愛らしいツインテールの日というふうにもなってるので、ちょっと気になる人がいたらそっと渡してみてください。はい。
じゃ、まず前提として、うん、男子は紙ゴム持ってないよ。
あの、買ってくるわけさ、そこは。
わざわざ、
うん、100円で売ってるよ。
はいっつって、
うん、あの、もしよかったらっつって、
もしよかったら
え？
は？ってなるよね。
ってなるけど、ちょっとちゃんと意味を分かってる人は。
知らないとね、うん。知らないとそうなっちゃうよね。
え？ってなるけど。もうだからそれをもう前日ぐらいに匂わせといて、うん、明日ツインテールの日らしいよ、って言って。
いやー、難しいなー。ハードル高いなー。
でも私も、うん、なんかもし、あの、すんごい好きな人からゴム渡されたとして、うん、なんか結べるかなー、ちょっとなんか恥ずかしいかも。
結べるかなーって。
ちょっとこんなしてから。
なんかでもね、このちっ っちゃい時のイメージはあるよね。小学生とかがよくやってるイメージがあるけど、あんまり大きくなってやってないよね。大人になってからとかさ、
なかなか
いないよね、あんまりね。
あ、でもね、可愛く大人ツインテールしてる方もいるから。
大人ツインテール、
うん、大人なんだろう、なんか子供っぽいツインテールとは違う、なんか大人可愛いみたいなさ。
へ
え、ツインテールの人とかいない？
ももちとかフワちゃんぐらいしかわかんない。
あ、フワ、あ、なんかまあね、今それその二人とかもなんだけど、なんかあと誰がいるかな、ちょっと今パッと出てこないんだけど、うん、ちょっとね、あ、こんなしっとりツインテールもあるんだなって思った。
思った。
うん。一応ちょっと今パッと浮かばないけどね。
へー、
うん、
じゃあちょっと大人ツインテールで。
うん。大人ツインテールもちょっとできるかもしれないよ。はい、ということでですね、うん。はい、今日は何の日のコーナーでした。
はい。はい、ということで CM 明けがですね、いつものラジオコントのコーナーもございますので、ぜひお楽しみに。で、今日のテーマが節分。もうね、ずっとオープニングから節分の話してるけど、はい、それでいきたいと思います。メールアドレス origin@fmnaha.jp でお待ちしております。
はい、
それでは CM です。
アルコール消毒も設置したし、仕切りも作った。あとはお客さんが安心できるウイルス対策。どうしたらいいかな。
あなたのお店を空間除菌、除菌脱臭機ターンドケイは、独自の光触媒フィルターが空気中のウイルスをしっかり分解除去。店舗や施設を対象に初期費用0円でレンタルしています。レンタル料は月々税込1570円。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-390-233、 またはネクシーズホームページまで。
はい、火曜オリちゃん始まってますよ。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
お願いします。
お願いします。
さあ、この時間はこのコーナー行ってみましょう。ラジオコント俳優への道。
イエイ。
はい、このコーナーはラジオコントのテーマをリスナーから募集して、脚本、演出、出演をし、役者としての幅を広げようというコーナーとなっております。
はい、
はい、先週が自分がね、僕が書きました、受けるぐらいのギャルに捕まるというタイトルで、書き上げて、今週はミーカーさんが、
はい、私は書きましたよ。
はい、どなたからのお題ですか？
今日は博士さんからのお題でございます。
はい、
7つ目の子羊というお題でね、うん、書いてみましたので。
いや、どんなかね、
ね、7つ目ね。じゃあ早速いっちゃいますか。
早速いきましょう。
うん、ということでいきます。タイトル、7つ目の子羊。
1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、6つ目。あれ、7つ目がない。まー、あ、ちゃんの子羊がどっか行っちゃったよ。ママ、まー、あ、ちゃんの子羊がないの。
子羊、子羊のお人形ならおもちゃ箱にあるでしょ。
一個足りないの。
もう、ちゃんと物は大事なさい、大事にしなさいっていつも言ってるでしょ。
昨日までは確かにあったのに。
ママは知りません。
そんな。
その頃、行方不明の子羊は、
ふんふんふんふんふん、まあちゃんめ、きっと今頃ママに怒られているな。俺のことを大事にしないからさ。だから俺は飛び出してやったんだ。おもちゃ箱の中から渾身の力を振り絞って、
ポト、
ん、あ、お前は6つ目の子羊、ラムムムムムムじゃないか。どうしたんだ。
そういう、あんたは7つ目の子羊、ラムムムムムムムじゃないか。あんたこそどうしてここに。
俺は家出してやったんだ。
家出？
ああ、俺のことちっとも大事にしてくれないからな。
そんなことないじゃないか。あんた、まーちゃんの大のお気に入りだろ。まーちゃんめっちゃ悲しんでたぞ。何が気に入らなかったんだい。
名前。
え？
まーちゃんはいつも 俺の名前を間違えるんだ。
そうだっけ？
そうさ。まーちゃんはいつも俺と遊ぶときにラムムムムムって呼ぶんだ。そう、あんたの名前をな。俺の名前はラムムムムムムじゃない、ラムムムムムムムムだ。
ふーん、
いつもいつもなんだよ。いつも無が一個足りないんだよ。やられたやつにしかわからないさ。名前を間違えられるってすごく嫌なんだぞ。毎日名前を間違えられるなんて大事にされていない証拠じゃないか。だから俺は家出をしてやったんだ。もうまーちゃんとは遊ばないもんね。
なるほどね。ということだそうですよ、ママ。
ママ？まさか、お前ママのスパイだったのか。
ごめんなさいね、ラムムムムムム。私ったら全然気がつかなくって、あの子が一番大切にしてたあなたがいなくなるなんてちょっとおかしいと思ったのよ。だからラムムムムムにお願いして探してもらったら、私ったらあの子が子羊ばっかり欲しがるもんだからもうめんどくさくなっちゃって、あの子と一緒に適当に名前つけちゃったから。でもそうね、名前間違え続けられるって確かに嫌よね。
うん、
じゃあもういっそのこと名前変えちゃいましょう。そうね、インパクトがあってあなたの特徴を捉えていて、忘れられない名前がいいわよね。そして翌日、
ママから聞いたよ。今まで名前間違っちゃって嫌な思いさせてごめんね。でも今日からはもう絶対間違えないよ。これからも一緒に遊ぼうね、牛。
七つ目の子羊、俺の名前は牛。理由がちょっと背中にインクのシミがあるから。いやママ適当すぎ
ー。はい、はい、というお話でした。
はい。はい、芝居太郎博士さんからいただきましたお題で、七つ目の子羊という作品をやりましたよと。
はい。はい、そういうお話でございます。
む数えるのがすごい難しい。
むむむむ。
合ってたかな。自分でも言ってもわからないよね。
むむむむむ。
一応なんか数えて やってたけど、当たってるかはわかんないっていうね。
ラムム、ラムムムぐらいまでだよね。確実に。
あ、そうだね。あれなんでしょこれ。一つ目がラム。
ラム。
で、二つ目がラムムム。ラムムム。ラムムムム。ラムムムムムム。あ、多いな。
そう、もうね、四つ目ぐらいからちょっとね、めんどくさくなる。なんかさ、昔、キング、キングみたいな、そういうのがこんな感じじゃなかった。
え、何？キング、キング？
なんかテーブルゲームで、キング、キング、キング、イーチとかやつ。
あれ、そんなのなかった。キングって何？
あれ、あ、なんか、そういうのなかった。なんかテーブルゲームで。
なんかあったっけ？
あ、違うかったかな。なんか。
キングキングゲームはわからないな。
待って、なんかちょっと待って、もしかしたらまた世代格差かもしれない。じゃあさ、センター、三つ、なはなはとかわかる？
は？
あいー、はいー。
なんでそれ？
待って、なんかね、そういう、なんかゲームがあったのよ、昔。う
ん。センダー、ミツオ、ナハナハ。知らない。
これをめっちゃ早くやるわけ。
う
ん、そんなやつがあった
よ。僕らはもう、あれですよ。ブンブン、ブブブンとか。
ああ。
個数いうやつ。
なんだったっけ？あったよね。あれでやってたやつだよね。お笑いの。
そう、めちゃイケとかで。
あ、めちゃイケだ、そう、めちゃイケ、めちゃイケ。
めちゃイケとか、色取り忍者とか。
はいはいはい。
なんかそういうのは覚えてるけど。
多分このブン。
なはなははちょっとわからない。
このブンブン、ブブブンとキングキングがちょっと似てる気がする。
あ、そうなの？
う
ん、へぇー。キングキングは知らないな。
キングイーチとかやるやつ。あれ？こんな感じだったか、ちょっと待って、ルールが曖昧になってきた。一応ね、いつかやろうね、みんなでね。
あ
多分ね、4、5人でやったら面白いから。
いや、センダー、ミツオ、ナハナハが気になる。
あれ、いっぱい人数がいたら楽しいよ。
じゃあちょっと調べて、うんうん、調べてきて。はい、ということでね、うん、今週はミイカさんが担当してまして、
うん、
来週は、僕がまた担当しますので、番組終了までにラジオコントのお題をお願いします。ツ、
はい、
イキャスのコメントでもよろしいですし、
うん、
メールでも構いません。お願いします。うん
うん、はい、
ツイキャス来てますね。
ありがとうございます。
カタちゃんさん、
うん、
トイストーリー。
そう、おもちゃ箱から飛び出した。
確かにね、
うんうん。
それは感じたな。あでね、これでね、なんか、今後どうなっていくのかっていうね、牛っていう名前からね。
まあそこかで彼がひねくれなければいいけどね、これ以上。
え、待って、7つ目のあの子羊の、
うん、
なんだっけ、ラムムムムムムムが、
うんうんうん、
牛になったじゃないですか、
うん、
その他の子羊はどうなったの、別にそのままってこと、
うん、多分ね、そこまでのその子羊たちは他の人たちそんな気にしてない。
あ、もうこいつだけなんだ。
うん、こいつ、この
人は。7番目だけが気になってただけなんだ、
うん。なんかちょっと繊細な子だったんだと思う。
あ、いや、それ。
もうなんか7つ目で、なんで自分ばっかりみたいなね。うん、思ったんだよ。
あ、思ってたんか。
うんうん。
他は。そうなのかな。
だって6個目のやつとか、え、間違えられてたっけぐらいだったから。多分
あ、そうなのみたいな。
そうそうそうそう。あんまし気にしてないタイプだと思う。
はい。ということでね、
うん、
トークテーマに戻りましょうかね、
うんうん、
はい、トークテーマ今日は節分
や
っております、
はい、
メールいきましょうかね、
はい、お願いします。
直高さん、みかちゃん、こんばんは。
こんばんは。
日が長くなってますね、
うんうん、
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
加藤さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。早速節分、
うん、
今日は節分ですね、
うん、
スーパーに入っているあちこちの店舗にすごい数の太巻きとすごい数のおばあちゃんたちを見かけましたよ、
うん、
沖縄では太巻きへの情熱どんなですか、うん、加藤ちゃんは関西人だけど、
うん、
太巻きを節分の日に食べるって実家を出るまでやったことなくて知らなかったです、
うん、
お二人は生まれた時から節分は太巻きだったかしら、
うん、
ではでは放送ちばってねといただきました。
うーん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
結論を言うと、
うん、
ちっちゃい時なかった。
あ、
恵方巻きって最近なんか普及した文化じゃない？割と
沖縄ではそうかも。
うん、
うんうん、
なんか、うん、中学ぐらいなってからだったかな、自分が、まあ、そんぐらいからなんかみんなやってるなってイメージあったけど。
あーはー、私はでも自分もあのこの恵方巻きの文化知らなくて、
うんうん、
私はもう本当に自分が県外に行ってから、
あ、
そう、大学に行った時に友達に、うん、今日節分だからみんなで節分パーティーしようとか言われて、
これ節分パーティー
いいよって言って、
節パ、
うん、そう、節そう、今風に言うと節パで、節パいいね、じゃあ何やんのかなと思ってたわけ、豆まくのかなって、
うんうん、あ、まあまあね、そんな節分だからね、
なんか大学生っていうか若者のノリで、うん、やるやるみたいな感じで、そしたらじゃあみんなで恵方巻きを買ってこようって言われて、え、恵方巻き、
うん、
え、何、恵方巻き、恵方巻きみたいな感じで言って、
おうおう、
さ、え、ね、何、知らないのっていうところから、
うん、
あのスタートした。
何、知らないの、
え、何、知らないの、え、え、マジでみたいな、この内地の軽い大学生のノリで言われて、え、え、え、え、わかんないわかんないって言って、
へ
ー、さ、恵方巻きをこの年のあれだよね、あの基地の方角に向いて、方角があってね、
食べるやつだよね、
そこで、うん、で、喋ったらダメなんだよね、
そうそう、一本食べきるまで無言でやるっていう、
笑ってもダメなんだよね、
うんうんうん、
っていうのをその時に教えてもらった。
でもさ、
うん、
これさ、
うん、
笑ってはいけないって言われたらさ、笑っちゃうんよ、
笑うよ、
笑っちゃうよ。
でもね、面白かったあれ、みんなで、うん、あの買ってきてちょっと黙々食べてるってっていうのを。
シュールだよね。
面白い。あれ
ね、すごいね。
しかも、あの、若者のノリでさ、うん、やってたから、もう一応全員笑ってたよね。
あ笑っちゃうよ、あれ、なんかね。
うん、
なんか、小学校ぐらいの時に家族でね、うんうんうん、あの、お家のおかんが作って食べてた記憶はあるけど、
うん
うん、なんか笑っちゃうんだよね。なんだろうね、あの。
なんかね、面白いんだよね。なんか、この、
シュールだよね。みんな。同じ方向を向いて同じものを食べてるっていう、
そうそう、
しかも喋らない
っていう、そう、 ね、結構長いやつを取ってしまった人はずっとムクムクしてるさね。
太いやつね。
そうね、太いやつ。
これ大丈夫か、結構かかるでっていうね、やつとかね。
もう私も爆笑だったんだけど、最初の。その時にでも恵方巻きの文化っていうのを知った。うん。
確かにな、なんか豆まく習慣はあったけどね、昔から。うんうん、
あったあった。
なんかやってた記憶はある。うん、すごい豆探すの大変だった記憶がある
けどね。豆ね。やってたやってた、探してね。もう楽しかったな、でも節分。
関東の文化なのかな、
関西だったんじゃない。
あ、そうなの、だって加トちゃんさんでも関西だよ。
あ、そっかそっか。でもなんか恵方巻き発祥関西って聞いた気がする。
へえ。
うんうん。
あ、じゃあ、たまたま、加トちゃんさん家では、
うん、
やってなかったのかな、恵方巻きは。豆巻きはやってたかな、
ね、うん、豆巻きはね、有名だよね。
うん。
そう、さっきのまの目をいる。
すごい、えぐいワードだよね。
まの目。
まの目をいる。
そうそう。だから豆をいる。
なんか、都の人みたいだね。まの目をいる。まの。
いいね。なんかいった豆を投げよう。
ね、
うん、
たけしさん、恵方巻きはもともと関西の風習、
うん、
平成の初め頃にスーパーやコンビニが全国イベントにしたような記憶があります。なるほどね、あれか、ホワイトデーと一緒か。
ホワイトデー、
ホワイトデーもあれさ、戦略でしょ、お菓子会社の戦略でしょ、あれ。
そうなの。
そうだよ、
お返し。
そうそうそうそう、
お返しなのに。え、
いや、もともとだって、
うんうんうん、
送り合う文化さ、そもそもバレンタインデーが。
あ、うん、あ、そうなの、
うん、
バレンタインデーはもらって、ホワイトデーは
まず海外は男性が女性にあげるさ、そもそも。
そうなんだね。そうなんだね。ちょっと
2週間後にありますからね。
ああ、だ
からね、
そうかそうか、
戦略的なものも感じるね。そう、恵方巻きそうだと思う。大きい大手 あのスーパーとか、うん、コンビニが出して、うん、なんか、あ、食べなきゃっていうなんか感じになってると思う。
あーはーはー、うん、でももうね、こんだけ大々的にやってたら、うん、確かに節分だから食べなきゃっていう気持ちにはなるかも。
あ、なるか、
うん、なるなる。
自分は豆は食べたくなるけど、なんか恵方巻きはそんななんだよね。
具がね、なんか、いろいろ。
生もの苦手だからっていうのもあるわ、そうそう
そう、
自分。
私も。
海鮮系がちょっと苦手っていうのもあるな。うん。
そうよね。私も、生もの苦手の人だから、ね、みんなで食べた恵方巻き、私、とんかつが巻かれてるやつ食べた
わ。いや、めっちゃ美味しいやつ。めっちゃ美味しいやつ。
初めて食べた恵方巻き。でもね、この、ある具材も、恵方巻きに巻かれてる具材も本当だったら意味があるらしくて。
あ、ね、なんかあるらしいね。7個ぐらいだよね。
私今、昨日ちょっと節分で調べた時に、うん、私が一番最初に食べた恵方巻き、あれちょっと、違うやつだったんだと思って。
強そう。
とんかつ。
とんかつ。
なんか売ってたわけ。
いや、でも美味しそう。
美味しかったよ。カツ太巻きみたいなのがあって。なんか揚げられたとんかつが、ま、真ん中にぐるっと巻かれた。ああ、唯一私が食べれるやつだった。
いいね。それぐらいでいいよ。
だけどさ、すごい飲み込めなかったわけ。太いさ。で、長いの買っちゃったから、そう、私がずっとムクムクしてたから、みんな笑っちゃうみたいな。
いや、それ笑うわ。
また食べたいな、うん。そういえば沖縄でないのかな、とんかつが巻かれてる太巻き。
ね、海鮮系苦手な人向けの恵方巻きってないのかな。そうそうそう、ね、よくね、マグロとか、
うんうん、
サーモンとか入っていがちじゃない。
うんうんうん。
まあ、ちょっと高級なやつで言えばイクラとか。
ああ、そうだよね。
入っていがちだから、うん、生もの入ってないやつ、ください。
もう、とんかつが巻かれてるのあったら、ちょっと食べてみて。
だうちで、恵方巻き作るときも、本当に卵、きゅ
う
り、
うん、
カニカマとかだった。
あ、カニカマ、おほうほう。彩りも綺麗だね。
自分用のね。
うんうん。
おかんとか、家族は、
うん、
ちゃんとマグロとか、もちろん食べ好きだから、入れてるんだけど、うんうん、自分のやつは、もう、なんか、カニカマとか。シンプル。
いいよ。ちゃんと
美味しかったけどね。
そうそう、ああ、美味しいのが一番よね。
だ酢飯ってうまいんだよね、なんだかんだ。
うんうんうんうん。なんかね。
あとね、酢飯と海苔でなんとなくうまく感じちゃうよ。
そうそう。なんか普段あんまし食べないからね。
ちょっと特別感はあるよね。
うんうん。うん、お祝いっぽい。
加藤ちゃんさん。
うん。
恵方巻き、大阪あたりかも。
うん。
敵に書いてあるね。うん。ネットに。
あ、
うんうん、うちの、兵庫の山奥、うちは兵庫の山奥だから関係なかったね、ということで。
あ、そうなんだね。じゃあ大阪発祥なんだね。
だからね。うん、折手間さんも、恵方巻きの文化なかったな、っていうことで。
そうなんだ。うん、じゃあやっぱ最近出てきたんだね。
うん。そうかもしれない。ここ何年かも、かもしれない。平成の初め頃ってタキシーさんは言ってるから。
うん、おう、そっか、そうだね。
もう30年前とか、それよりちょっと、
最近のやつだね。
二十数年前ってことになるよね。
うんうん。うん、
加藤ちゃんさん、うん。父は縁起のいいものを食べるの好きだったけど、うん、味クーターだったから肝臓悪くして、もういないよ。
お父さん。
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 でもね、体に、なんていうの、美味しいものは、大抵体に悪かったりするからね。
そう。この気持ちわかる。美味しいもの、大体私が好きなもの、すごい体に悪いもん。
うん。まあでもね、好きなもん食べて、ね、満足だったかもしれんね、お父さんはね。どうなんだろう。いやー。恵方巻きね。今日食べるかな？食べる？
多分ね。
食べる予定ある？
うん、お家では、もうまず用意されてないわけ。
あ、何？ご飯が？
あ、うん、恵方巻き？家族みんなで食べようみたいなさ。
という感じではないのか。
ではない。なんかね、うん、だから、豆ぐらいかな、昔からやったことあるの、豆巻きぐらい。でもね、それも、弟が小さい頃までみんなでがっつりやってたかな。
ああ、なるほどね。まあ、やっぱちっちゃい時やっと一緒にやっちゃう、うん、やる傾向はあるのかな。
うん。
まあ、大人になってあんまみんなでやらないよね。
そうだね。
豆食べるぐらいかな。
あ、豆食べる。うん、マスに入ってるやつね。
はい。
うん。はい、いいよね。
ちょっと頭が悪いのがバレました。さっき、かとちゃんさんのね、お父さん、膵臓らしいです。
あ、
僕、肝臓って呼んでました。
あ、そうなんだね。
加藤ちゃんさんから、たけしーさんから、膵臓って来てますね。
あ、
はい。漢字が弱かった。もう CM 行く。CM でーす。
のうちなぐち Now。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、イフーナ、イフーナ。さあこちらはですね、変な感じとかですね、気まずい感じという意味で使われております。さあそれでは早速使い方見てみましょう。どうぞ。
皆さんこんばんは、幽霊です。皆さん、私の友達のサダコさん知ってる？あの人よ、面白いよ。天然。この間もさ、学生さんの一人暮らしの部屋で、得意のよ、テレビから出てから怖がらすっていうのをやろうしたって。そしたから、テレビが小さくて引っかかってからね。サダコさん、イフーラーしてからね。学生さんもイフーラーしてからによ。サダコさんよ、これで大きいテレビ買いなさいってから、3万円あげたって。面白い。天然。天然。
いや、便秘さん面白いな。はい。さよりちゃんやってますよ。FM 那覇から生放送です。なおちゃんです。
みかでーす。お願いします。だからね、こう CM 面白いよね。
だからね、ちょくちょくね、面白いよね。加藤ちゃんさんがね、なおちゃんさんをへこましてしまったっていうことで、全然へこんでないよ。うん。逆に、加藤ちゃんさんへこましてしまったって今思ってるもん。
二人ともへこまないで大丈夫です。
おう、うまい。大城さんがイフーナーって、イフーナーって気まずいって意味ですからね。
あ、こういう時にね、
ちょっと気まずい感じに。いや、全然そんなことないよ。そう、僕よくね、漢字読み間違えたりするからね、よくやるんですよ。 漢字って難しいからね。
うんうんうん、
特にかあのなんていうのこの臓器系の漢字って難しいよね。
難しい。だって月入ってるさ。
うん、
この月の隣に書かれてる文字がね。
ね。
なんか難しいよね。
月辺の横ね。
うん、
あの肝臓とか膵臓とか。うん、造物系ね。
うんうんうん。なんかやっぱり大事なところだからたくさんごちゃってなってるのかな。
膵臓あれあれあのなんだっけ食べたいやつ？
食べたいやつ。
あのなんか映画館なんか、
うんうんうんうん、
君の膵臓を食べたいみたいな。
うんうん、
あそれか。
あったねそういう映画もね。
それで覚えよう。うん、それで覚えよう。かたちゃんさ私は大丈夫。へこんでない？よかったーって言ってる。へこんでないよー。
ありがとうございます、加藤ちゃんさん。
さあ、節分のエピソードですけど、ミカさんなんかあります？
私ね、もう節分といえば。
さっきのあの、とんかつ巻き以外ね。
うん、オッケー、大丈夫。小学校ぐらいの時って絶対、豆が出るさ。給食で。
ああ、給食に、うん、うんうんうん。
それを、絶対男子がね。
うん。
小学校の頃、男子がめっちゃ投げるわけ。
おお。
それを、給食時間中にやったら、ダメさ。うん、
まあでもね。
まあね、ちょっと給食時間中にもやる人もいるんだけど。
道義的なもんだよね。
そうそう。
ちょっとね、あれかもしれない。
ちょっと元気な男子とかがやるわけよ。
うん。
で、それで先生にやめなさいって言われて、で、本当だったら給食終わったらこの豆ももう没収なのに、
うん、
それをポケットとかね、隠し持ってて、それを先生が見てない時に、掃除中に、なんかこっそり出して豆を食べてるやつがいたっていう。そんなのなかった？もう、
なんか
すごい、もうなんか給食の時にもね、この男子って言ったらあれなんだけどね、もう男子がもう印象的でポケットからね豆をね隠しこう出してね食べてたよ。うん、
へえ、
すごい。そんぐらい小学校ってやっぱ給食のねものって楽しいんだろうね。そんな普段豆そんな食べないのに
ね。うちらなかったけどな。そんな
やんなかった？
うん、浦添限定じゃないの？
あ、そうなの？私、なんなら、あーってなった時にもらうって言われて、ちょっともらって。
いや、もらったんかい。
あー、ちょっと買収されてた。言わんでよ、つって。すぐだよ、もうもらったら。ちょっとね、年収ねって言われて、あー、これはダメなやつだって。もらう、うん、って言われて、ちょっとね、食べちゃったよそう、そんな思い出があるな。
たまに食べると美味しいんだよね大豆ってね、
美味しかったんだはずね。隠し持ってからね、見つかったやつはめっちゃ怒られるんだよ。でも見つかった人、なんでこんなことやってんのって。
そのエピソードなんかもう昭和の初めらへんのエピソードみたいだね。
そうなの？私でも昭和後期だよ。
違うさ、うん、この要はちょっとあまり食料がなかった時代のなんか話っぽく聞こえたなと思って今。
でも確かにそうで、隠し持ってて。
隠し持ってて、ね、
先生に
言わんだよ。
言わんだよ。
ちょっとあげるから
っつって。豆一粒で買収されてね。オッケーっつって。でもね、そういうのがね、楽しかった。
楽しいよね。小学生って頭悪いからね、楽しいよね。
なんかこんなしてコソコソして。
先生にバレないっていうね、バレないようにするっていうのが楽しいんだよね。
やってた。ああ、もうね、もうそのエピソード、これね、こんなのがね、毎年あったって、恒例のやつで、なんか、教室がなんかめっちゃ掃除した後なのに、またどっかに豆が落ちてんの。絶対
こう。ああ、でも、ありがちね。
うんうん、
豆落ちてる。
うん、
掃除の時ありがち。
あるよね。
うん。なんだろうね、あれ。みんなポロポロこぼすんかな。
うん。と、あとちょっと持ってるやつもいたかもしれない。こっそり食べてる時にポロって、あーって。なんかね、うん、そんな可愛いエピソード。
可愛いね、でもね。たけしさんがね、ミカさんが、
うん、
男子とか言ってそう。
言って、男子言ってた、言ってた、
めっちゃ言ってそう。
もう先生、男子が
豆持ってる
って言われる前に私も渡されてるから、あ、男子が
もう内緒だよつって食べる。
ありがとう
アホだな、
アホだな。もうすぐだよ、豆一粒ですぐ黙るから。やってたな、こんなの。
なるほどね。
うんうん、
僕はですね、
うん、
考えたらなんか さっきの恵方巻き食べてたやつとか、
うんうん、
っていうイメージはあって、
うん、
一応なんかこの豆巻きはやってたんですよ、
うんうん、
で昔あの住んでたお家が、うん、3階に住んでて、
うんうん、
アパートね、
うん、
でこの、お庭外福は家じゃないですか、
うんうん、
外に巻かんといけんさ、
うんうん、
ベランダやん、
うん、
外巻いたら大変なことになるって思ってなくてその時、
うんうんうんうん、
普通にあのベランダっていうかこの窓部屋の窓開けて、うん、お庭外って道路に向かって死に小学校高低学年ぐらいかなの時投げてた記憶がある。今考えたら超やばいやつだよね。
そうなんだ、ま、じゃ外に向かってめっちゃ豆を投げて、うん、
道路に向かって死に投げてたけど、鬼は外っつって、今考えたらやばいね。
でも節分だから、子供で節分だから大丈夫、許される。
めっちゃ道路沿いにパラパラパラパラって豆が落ちてんだよね。
なってたはずね。
で福はうちもまあ全力で投げるからあの、うん、どっか行くよね。
あ、そうね、
散らかるっていうね。
福はうち家も豆だらけになってね、
一応極力探すけど、
うん、
あの何ヶ月後ぐらいに見つかるんだよね。あの3ヶ月後ぐらいに、
ね、なんかほこり豆じゃないやつ、
なんかこれみたいな、切ったなみたいな。
あった、私もなんかめっちゃやって、最初こうやって、うん、手で拾ってたけど、お母さんがもうなんかほうき持ってきてから豆全部かき集めてちりとりで取ってポイってやってたなと思って。
あ、めっちゃ思い出して今、
うん、
あのばあちゃんが、
うんうん、
あのうちの隣に住んでたんですよ、
うんうん、
であのなんかこの節分の日って年の数だけ豆食べた方がいいみたいなやつあるや
ん。
でその当時僕、まあ、8歳ぐらいですよ、
うん、
8つしか食べられない。
あ、うんうんうん、
少ないなと思いながら、
うん、
って考えた時にばあちゃん大変だなと思って、
うん、
その時ばあちゃん60過ぎてるんですよ、
うん、
え、ばあちゃん60個も食うのっつって、
うん、
あの食べるよって言ってたんだけど、多分ね、あの無理して言わせてたんだろうね、あの小学校の僕が。
ああ
、え、食べるのみたいな感じで、あ、食べるよみたいな感じだったわけで、一個ずつこんなって食べていっているのをずっとこんなって見て。一個ずつ、今27、28、みたいな。
もうおばあちゃん、引くに引けなくて。60個。
これ、最後まで食べるんかみたいな。感じになってたと思う。今思い出した。なんかね、あったよ。
なんかおばあちゃんも後からちょっといなくなった後にちょっと残そうかしてたけど、うん、こんな人数えて見てる人がいるとね、
絶対お腹いっぱいだったはずね。
豆でね、
分かるよ。
でももう健康だったはずよ。
なんか思い出したな、これあったな、そういうの。
みんなもやってたのかな。
折戸間さん、
うん、
豆当てられるとあれデージ痛いよ。
分かる、全力で投げられると痛いね。
全力でやられると、
ね、やられると痛いね、あれね。
結構硬いからね、うん、大豆もね。
痛い。本当に。その子供は加減を知らないからね。相当投げてくるから、
ね。ああ、なるほど。加藤ちゃんさんが、
うんうん、
世紀末のデーモン閣下何個食べてるのかな。
あの人、
あの人めちゃくちゃ年いってるよね。何歳だっけ。
もう
何千とか
何億ぐらいじゃなかった
とかだっけ、
うん、そんぐらいすごいから、もう多分かき集めて食べなきゃいけないけど、もう大丈夫じゃない、
ちょっとした国の食料危機救えそうぐらいな量あるよね。きっとね。
そんな食べるみたいな。
いや、その発想なかったな。
面白い、
面白いね。
お、もう、うん、皆さんラジオコントのお題、
そうですね、
まだまだ待ってますよ。
そろそろ終わりなんですけども、うん、ラジオコントのお題、あ、お題募集しております。
あります。
ということで、
うん、
まあもうそろそろ終わりなんですけど、来週のトークテーマを発表したいと思います、
うん、い、
来週のトークテーマはお肉。
おーい、
お肉でいきたいと思います。
いい、はい、いいね、お肉。
なんでお肉かは察してください。
はい、
ということで、
わかりました。
いや、今日2月2日でしょ、1週間後でしょ、うん、2月
9、
はい、9日ということでね、
うん、いいね、いいね、
肉の日でね、
肉の日で
肉をみんなで美味しい肉の話をしよう。
あ、いいな、お腹すくやつ。
はい、ということでね。さあ、ツイキャスが、あ、今日はなんかあれだったのかな、ちょっとみんな忙しかったのかな。
あ、 そうだね。
ちょ、これがあれかな。
何？
ね、前、お題、うん、僕やった時も、うん、ちょっとね、面白いコメントから、
うんうん、
拾ってやったんですよ。
うんうん、そうだ。
で、それも、今日ちょっとそれも行こうかな。
お、
今日それで行っちゃおうかな。
いい
ですね。うん。ね、それで、たけしーさんの、
うん、
男子にしようかな。
はい、男子懐かしい。
ラジオコントのお題ではないんですけど、ちょっとここがね、うん、なんか、懐かしく、非常に懐かしく感じたのでね、
うん、
これでラジオコント、ちょっと来週作っていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、うん、ということで、1時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
火曜オリジンチャンプル、お相手は劇団大勢の渡嘉敷直隆と、
劇団大勢前城美香でした。
それではまた来週。
バイバーイ。バイバーイ。